Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第63回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマはありがとう夏野菜というわけでですね、夏真っ盛り、今も外でセミがニャーニャー鳴いてるよっていうね、あんまニャーニャーじゃないですね、ミンミンですね、あの鳴いてるよっていう厳しい暑さが来てますが、まあもう私は夏というものが本当に苦手なんですけど、唯一その夏を肯定できるのはもう食事をしてる時ですね。あの夏ならではの美味しいものを食べている時だけは夏を肯定できるという感じでして、やっぱり夏といえばね、夏野菜たちだよ、好きだよっていう気持ちを常に高ぶらせて、あのスーパーを駆け巡ったり、あのお品書きを読み込んだりしているわけなんですけれども、最近はね、家であの夏野菜をひたすらグリルして、あのズッキーニとかナスとかトマトとか、そういうものをですね、だしにダイブさせて焼き浸しにしたものをね、ひたすら食べてますね。もうあれはうまいわ本当に夏ありがとうっていう風にね、うっかり言っちゃいそうになるもんね。というわけで今日はただただ夏野菜の話をしたいなと思うんですけど、あの事前にですね、味なフレンズに募集させていただいたあなたの好きな夏野菜メッセージ、あのたくさん届いております。本当にありがとうございます。それをね、一部紹介しつつ私の夏野菜愛も語っていきたいなという風に思います。じゃあ早速紹介していきましょうか。ラジオネームモロヘイヤも好きさん。私が好きな夏野菜はミョウガです。初めてミョウガに出会ったのは小学生の頃です。おばあちゃんがそうめんのめんつゆによくミョウガを入れていて、ミョウガは大人の薬味と勝手に憧れと特別感を抱いていました。初めて食べさせてもらった時には、それはもう強烈な香りとほのかな苦味としびれる感じで、ミョウガが食べれる私はすごいと大人の階段を登った気でいました。おまけにその私の中のすごい食べ物ミョウガは実家の裏庭からやってきていたのです。そうめんのために一つ摘んできて、その場で洗って刻んで食べるごとに、小学生の私はワクワクが止まりませんでした。今でもお盆に行く親戚の家にミョウガ畑がありまして、そこで無造作に生えまくっているミョウガを摘みいただいてきて、お家で冷や汁やサラダ、味噌汁、そうめんの薬味にしたりと、私の夏に欠かせない野菜です。わかる、私もミョウガ大好きです。もうまずね、フォルムが好き。あの赤いウグイスみたいなさ、ほんと小鳥さんみたいでめちゃくちゃ可愛くないですか。しかもなんか撫でるとキュッキュッキュッキュッさ言うし、もう本当にさえずってるのかなくらいの感じの可愛らしさがあって、もう可愛いっていう風になっちゃうんですけどね。もう夏が旬だということも忘れてしまうくらい、常に冷蔵庫に私ミョウガがあの鎮座されてますね。本当に私何にでも入れるよミョウガは。今日もですね、ミョウガを入れた納豆パスタを食べてきたんですけれどもね、この納豆パスタはあの友坂理恵さんのレシピでですね友坂理恵の納豆パスタって入れると出てきてですね、私はこれがすごい好きで、マジでしょっちゅう食べてて、あのネギの代わりに、あのレシピではネギを入れるってなってるんですけど、私はその代わりにミョウガを大量に刻んで入れるのがすごい好きですね。しかもこのモロヘイヤも好きさんの恵まれた環境、実家の裏にはね、ミョウガ栽培してんの、もうこれいいなっていうね。そうめんの旅にミョウガを摘み、冷や汁にサラダ、そうめんの薬味、はぁ、 たまらないですね。もうスーパーで買うみょうがとはまた全然生命力も違ってくるんだろうなというふうに思うんですけど、こうやってね、その畑で摘んだものから今日何を食べようかなって考えるっていうライフスタイル自体がですね、あの水上勉さんっていうあの作家さんが書いた土を食う日々っていうね本があるんですけど、それを字で言っているなっていうのでめちゃくちゃ憧れが募るんですけれども、あとねやっぱみょうが人気でですね、他にもたくさんいろんな方からみょうがのエピソードいただいたんですけれども、ラジオネーム小鉢のちっちさん、あのみょうがあげてくださいまして、そこでですねおすすめの食べ方紹介していただきました。読みたいと思います。一番好きな食べ方はみょうがの肉巻きです。縦2つまたは4つに切ったみょうがに薄切りの豚肉をぐるぐる巻いて塩コショウで味をつけて焼くだけです。おつまみにも最高です。食べるときにお好みでレモンを絞ったり、少し手間ですが叩いた梅を一緒に巻いて焼いたりすると美味しさの数値が跳ね上がります。肉巻きいいですね。やったことないけど、私さなんか料理を始めた頃すごいその簡単レシピみたいなやつを調べると何かと肉巻きが出てきて、なんかとりあえず何かを肉で巻かないと先に進めないのかなくらいの感じで出てくるからさ、なんか薄切りの豚肉で豆苗かななんか巻いてみたら、なんか全部がバラバラに砕け飛び散ってさ、もうなんかボロボロの歯切れの炒めみたいなものになってしまってかなり衝撃を受けたんですけど、まあ何度かね肉巻きやってたらちゃんと巻けるようになったよっていうのを今思い出しまして、今の私だったらあのみょうがの肉巻きもできるかなというふうに思って、わあみょうがの肉巻き美味しそうですね。あのみょうがって加熱しても美味しいですからね。私あの焼き浸しにみょうがも入れたりしますね。あのみょうがをフライパンで焼いてそれをだしにダイブさせて冷蔵庫で冷やすっていうね、やっぱ美味しいんですよね。はい、というわけでじゃあ次のエピソード紹介したいと思います。ラジオネームうっちーさん、私の大好きな夏野菜はトウモロコシです。東京都のトウモロコシ消費量を私が底上げしているのだろうと自負するくらい好きなのです。そんな私が最も好きなトウモロコシの食し方は天ぷら。しかし想像以上にトウモロコシの天ぷらは調理に危険を伴います。トウモロコシが跳ねる跳ねる、180度の油でポップコーンを作っているとイメージしたら伝わるでしょうか。やけどするし、キッチンには油が跳ねまくるし、もう二度と作りたくない。だけどその危険を乗り越えた者のみが味わうことのできる料理というものがある。それがトウモロコシの天ぷらなのですって思いながら奥さんが揚げてくれたものを食べています。感謝っていう、何なんですかねこのこのなんかあのものすごい危険を顧みずに食に向かってあの追求しているかと思いきやただののろけだったというあのお便りいただいてますけどね。いやうっちーさん幸せ者ですねっていう感じですが、トウモロコシね、これやっぱりねあのお便りでもめちゃくちゃ多かったですよ。トウモロコシを推す人々のメッセージが、いや私もねトウモロコシ本当に大好きで、トウモロコシご飯もやるし、いろんなものにトウモロコシ入れたりとかトウモロコシのスープとか本当に好きなんですけど、特にねすごく好きなのがトウモロコシのすり流しですね。これまあすり流しって和風の冷たいスープって言えばいいかなと思うんですけど、結構和食のお店とかに行くとね夏になるとね結構このトウモロコシのすり流しって出回るんですよね。でねこう純菜とか乗ってたりとか青柚子がこうちゃっちゃっと削ってあったりしてね、まあ、時々ウニとか浮いててね、まあ、ウニはマジでいらないかなっていうふうに思うんですけどね。あの私余談ですけど何かとさウニ乗せたら完成みたいなさ、だるまの目を入れるみたいな感じでウニ乗せとけみたいなカルチャーあるじゃないですか。あれ何なんですかね。あの私の大好きなロイヤルホスト様のメニューにね、あの冷製コンソメジュレ&フラン仕立てっていうサイドメニューがあるんですけどね、まあ、ウニとかイクラとかやっぱ乗ってるんですけど、まあ、正直いらないなって。全然もうジュレとそのフランの部分で完成してるのに、なんでそこにぎやかしでウニ来たみたいな、ウニ入れたみたいな、まあそのね華やかさ添えたいみたいな気持ちは分かるあるんですけれども、まあ、全然ウニさんには一回退場していただいてっていう感じで、あの私そうトウモロコシのすり流しが大好きなんですけど、まあねこれがどこのお店に行っても本当にね小さなグラスにもうチュンっていうねサイズしか出てこないっていうあの悲しみがありまして、まあこれものすごくあのコーンを凝縮して作るスープなので仕方がないんですけど、まあ、本当にね あれ美味しいので、まあ、本当純粋美味っていう感じのこの甘さと爽やかさがあって、こう命が輝く味がするんですよね。だからね、私の夢はですね、トウモロコシの吸い流しをカフェオレボール一杯飲むっていうのがねあります。いつか叶えたい。あと北京ダックをお腹いっぱいになるまで食べるっていうね、その2つを私はいつか叶えたいなっていうふうに思っています。では引き続き皆さんの好きな夏野菜メニュー紹介していきたいなというふうに思います。ラジオネームかぼちゃんさん。私の好きな夏野菜メニューは焼きナスです。焼きナスは3段階の楽しみがあります。まずは変化。焼く前、ナスに切り込みを入れている時は若々しく元気いっぱいのナス。でもどんどん焼いたら熟女のような美しいしぼみに。調理したら変化するのは当たり前だけど、ナスは形がほどほどに残りつつもギュッと縮こまる様子が凝縮していると楽しめます。2つ目は回転。焼いている間コロコロ転がす時間が何とも有意義な時間。そろそろ皮がいい感じかとか、ナスに気にかけてる時間が増えていくと愛情が高まり美味しさも倍増。最後は何といっても香り。焼けたナスの皮を剥くのは暑い夏に暑すぎてちょっとした修行。でもしっかり焼いていないと剥きにくくて格闘時間が増えるだけなので、皮が焦げるまで焼きます。すると剥いた皮から知っている香りが、そう、焼き芋の香りなのです。皮についてしまったナスも最後まで吸うと香ばしくて何とも美味しい。食卓には醤油とかオリーブオイルとかがかかった美味しい焼きナスが並びますが、実は焼きナスに至るまでに楽しみが詰まっているのです。はい、というわけでかぼちゃんさんのものすごいこの解像度でこのナスさんとのおたわむれを紹介いただいて、めちゃくちゃ愛しているんだなっていうのにすごく今感動してるんですけれども、焼きナス三段変化ね、もう聞いてるだけでね楽しませていただきましたっていう感じで、私ね家でやったことないんですよね、焼きナス。でもね、人が作ったものを食べるのは好き。はい、すいません特にね夏だとね、あの鴨ナスね、あのパンパンのさ京野菜でさ、丸っこいなんか小さいボールみたいになってるパンパンのナス、わかりますかね、鴨ナスっていう、あれをですね主役としてこう煮たり焼いたり揚げたりしてくれる和食のお店さんって結構これがまた多いんですけれども、私はその鴨ナスが大好きでですね、とある和食のお店でですね、そのパンパンの鴨ナスを本当になんか炭化した隕石っていうとよくわかんないんですけども、真っ黒の丸焦げになるまでね焼いてくださるお店があってですね、しかも鴨ナス球体だからさ、多分お店のお弟子さんがもう多分汗だくになりながら360度に火を当てていくというなんか地獄作業をされてらっしゃると思うんですけど、その真っ黒焦げのナスをですね大将がねうやうやしくこうナイフですっと切るとですね、中からとろけるような真っ白なナスの果肉がこうオロロロンっていう感じでね湯気とともに現れて、そこにこう文字を振っていただくっていう、もうかぶりつくんですけどね、もうこれが本当にみずみずしくて香り高くて、初めて食べた時に、あ、これ神様の主食だわって思ったの。ちょっと伝わるか分かんないんですけど、もう炭火の香ばしさのその火の神様と、みずみずしくてジューシーな水の神様と、あとこの野菜を実らせた大地の神様と、もう全部ここにいるなっていう、本当にこの世の食べ物じゃないみたいになっちゃってて、あ、神様ってきっとこういう肉を召し上がっていらっしゃるんだろうなっていう風に思った、あの焼きナス体験でしたね。もうやっぱ焼きナス、ちょっと神に近い食べ物かなと思っているので、多分このかぼちゃんさんもねかなり解像度高く焼きナス愛してらっしゃるので、そういう領域に行っちゃっているのかなって思うんですが、皆さんぜひナス焼いて食べてみてほしいなと思います。ではもう一人最後に紹介したいなと思うんですけれども、ラジオネームニューキナコさん。私の好きな夏野菜の料理はズバリラタトゥイユです。夜のうちに鍋いっぱいに作ったものを冷蔵庫で冷やしておき、暑い夏の朝キンキンに冷えたラタトゥイユを口いっぱいに頬張る瞬間がたまりません。ナスとズッキーニ、セロリは必ず入れたい食材。トマト缶一缶にコンソメと塩コショウ、あとは好きな野菜を何でもぶち込んで煮るという、材料も調理法も極めて単純な料理なのに、野菜の旨味がこれでもかと混ざり合ってじゅんわーっと体に染み込みます。 野菜の栄養分が丸ごと補給できるので夏バテでビタミン不足だなと感じた時にももってこいの一品です。たくさんストックしておいてベーコンやウインナーを投入したりパスタにかけてチーズを追加しても美味しい。個人的におすすめなのはトウモロコシご飯です。ご飯には合わないでしょうと思ったあなた、騙されたと思ってぜひ試してみてください。トウモロコシご飯とラタトゥイユの相性は抜群です。トウモロコシご飯に粉チーズと黒胡椒をかけたらあら不思議、ラタトゥイユ定食として売り出せるんじゃないかしら。鍋いっぱいのラタトゥイユがあっという間になくなってしまいました。夏はこれさえあれば乗り切れます。というわけで、美味しそうにラタトゥイユを語られることって思ったけどね。いや、いいですね。ラタトゥイユ、私ね、こう冷蔵庫に残った、まあ、夏野菜とかそれ以外の野菜とかでグツグツラタトゥイユを煮ましたっていうのは、私この底辺料理人としては非常に憧れ度の高いあの食体験ですね。こうやっていろんな野菜を煮てこんなに美味しいものができたんだっていうのをね、せっかくストーブというめちゃくちゃ高級なあの鍋を私は持っているんだから、ラタトゥイユの一つくらい作らねば何を作るんだっていうふうに思うんですけどね。ちょっと今年こそはラタトゥイユやってみたいなと思いました。しかもトウモロコシご飯に合うんだって、合いそう。なんかラタトゥイユのさ酸味とかさ、その部分とトウモロコシご飯の甘さと合いそうですよね。私トウモロコシご飯も本当に大好物で、こちらはよく家でも作るので、今度ちょっとラタトゥイユ定食ね作ってみたいなというふうに思いましたね。あと料理で言うとね、結構いろんな夏野菜料理いただいたんですけど、他にも山形だしとかね、紹介してくださってる方もいまして、なったんさん大好きな夏野菜レシピは山形のだし、きゅうり、なす、みょうが、大葉、生姜が私のだしのベストメンバーですっていう感じでね、こう山形だしっていうのはすごいサイコロ状にいろんな野菜をカットしていくんですけど、その野菜を均等のサイズに切り揃えるのが楽しくて仕方がないとなったんさんは書いていて、私はそういうのめんどくさいなっていうふうに思っちゃうタイプなんですけど、まあラタトゥイユもね四角く切り揃えてやっていくスタイルの料理だと思うんで、今年はちょっと夏野菜を四角く切り揃えたいなという気持ちを新たにいたしました。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は、皆さんの好きな夏野菜の話を、私の愛も含めて語ってまいりましたが、アジナフレンズの皆さんいろんなメッセージを送りいただきありがとうございました。もうね本当いろんなメッセージいただいたんですけどね、今回紹介できなかった中でもズッキーニがすごい人気でしたね。私もすごいズッキーニ大好きで、なんかズッキーニって焼くとすごい海苔の香りしません？なんかしないよみたいな感じで今スタジオの外でスタッフの方が指を振っているんですけれども、私なんかね海苔とズッキーニの香りがねシンクロしちゃうんですよね。あと焼き芋もね、カナの方食べてるとラベンダーの香りがしてきたりね、私これ私だけかなって思うんですけど、なんか関連する香り成分とかあるんじゃないかなって勝手に思っていたりします。あとねやっぱ野菜、夏野菜をね天ぷらにしたりとかもすごいいろいろありましたね。夏野菜とかと春巻きにしたりとかね、ヤングコーンの春巻きとかもねめちゃくちゃ美味しいんですよね。ヒゲも一緒にね巻いちゃったりとかしてね、甘さが凝縮されて、春巻きは蒸し野菜っていう話はもう以前味の副音声でもしたんですけれども、まあ本当いろんな楽しみ方ができるかなというふうに、まあ夏はしんどいけど夏野菜は美味しいということで、夏野菜にあやかりながら夏を乗り越えていきたいなと思います。皆さんもご自愛ください。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。Thank you.
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。